QIC。
こちらは大分県別府市からいただきました。54歳自営業、ラジオネーム別府エレキバン。
ありがとうございます。
宮崎国際大学の助教、サイエット健二氏、まあ、この方イスラム教徒だそうですけど、熊本県湯の前町にある、戦没者駐魂碑、まあ、戦争で亡くなった方を、まあ、その魂を、まあ、沈める記念碑ですね。大きなものです。これに上り、その上でアザーン、アザーンっていうのは、まあ、イスラム教の、まあ、1日5回やるそうですけども、礼拝、サラートっていうんですよね、礼拝のその中で、まあ、呼びかけるその声ですね。要するに神は偉大なり、まあ、アッラーアクバールというやつを、これを、まあ、そういう繰り返すとこから始まるそうなんですけど、これを、まあ、まあ、詠唱していたと、まあ、唱えていたと。で、この駐魂碑、明治以降に出征し、戦死された湯の前町出身の方々のお名前を刻んだ、まあ、慰霊碑ですと。で、そこで、アッラーの他に神はなしというような意味、まあ、これを叫んでいた。どう思いますかということですね。何がしたかったんですかね。きらびこさんはどのように、まあ、もともとイスラム教徒だそうですけど、いかがでしょうか。
でもイスラム教徒じゃないですし。
あ、そうですか。やめたんですか、はい、イスラム教徒。
いや、まあ、何も信仰してませんけど。
ああ、そうですか。アッラーアクバールと言ってたみたいですよ。
いや、言わないです。
だからこれ、まあ、ね、その、なんでこの記念碑の上に乗っかってやってるのかがよくわからんですけど、まあ、要するに土足で足蹴にしてるわけですけど、まあ、そういう、その、例えば、百歩譲って、泥酔状態で酔っ払って気が大きくなってやってるって言うんだったら、まだまあ、わからんじゃないんですけど、おそらく、イスラム教徒だし、酒も飲まないような気がするんですけど、逆にラリってたんですかね、この人は。何なんですかね。意味がわからないんですけど、で、最近、非常にこれはまあ、危険って言えば危険な話なんですけど、例えば、由緒正しい神社とかお寺、あるいは、その、歴史のある酒蔵とか、そういう、まあ、日本の文化、そういったものを、その、伝承するようなもの、などが、その、謎の火事に見舞われてるんですよ、全国で。不審火って言われてますけど、普段火の気のないような酒蔵であるとか、そういったところがこの火事になってっていう、この間もありましたけど、で、これはその、まあ、一部ね、その、これはまあ裏が取れてるわけで、証拠があるわけじゃないから、それをその、声高に言っちゃいかんと思いますけど、一部のそういう外国の、その、まあ、異教徒と言っていいかどうかわかんないけど、そういった人たちの勢力が、まあ、その陰でやってる、暗躍してるんじゃないかという声が上がってきていて、非常に僕はその、気な臭いし、危険だし、どうなんだろうかと、まあ、捜査がちゃんと進んでいただきたいというふうに思いますけど、で、さらに言うと、この間実際にあったのは、姫路城、姫路城のその、まあ、お城の真ん前の大きな広場があるんですけど、そこで、その、まあ、かなりの人数のイスラム教徒が集まって礼拝をしていたと、昼間。で、例えば日本人が何らかの宗教儀礼としてその場所を使おうとした時に、おそらく許可は下りないだろうと。で、許可を下りないところで勝手にイスラム教のそういう人たちが勝手にやってるっていうのを黙認している姫路城の管理団体というか、その人たちは何なんだっていう批判も集まってるんですね。まあ、文句言うと殴られる怖いとかっていうのがあるかもしれませんけど、なんか、ちょっと、ここは今のうちに目をつんでおかないと、後で本当に僕は大きな事件になっていくんじゃないかとして、まあ、危惧をしておりますが、まあ、それと同列に考えていいかどうかはまだ軽々に言えませんけれど、この宮崎国際大学の助教サイエット健二という、この、人、生年月日は昭和44年ですから、1969年の7月14 16日生まれということは、キラエさんよりとほぼ同世代ですね。
1966年でしょ。
いやいや、1969年。
あ、9年ですね。はいはい。じゃあ同世代。
まあ一つ違いぐらいでしょ。で、
ですね。
身長172センチ。趣味は、 スポーツ、元エジプトの U18 アンダー18サッカーマラソンなどやってたそうです。あと写真フォトグラフィーも趣味だそうです。でマルチリンガルで英語、ドイツ語、アラビア語、ロシア語、ルーマニア語、そして日本語が堪能だという方だそうでございます。なんでそんなことが分かってるかというと、宮崎に、海潮プロダクションというタレントプロダクションがありまして、地元の、まあ、テレビだとかそういう CM だとかいろんなイベントだとかにそのタレントさんを、まあ、出しているプロダクションのようですけれども、ここのそのタレントとしてこのサイエット・チェンジさんは登録しています。でそこにプロフィールが書いてあるんですよ。でまあ今回その宮崎国際大学としてはあくまで個人がそのこのサイエット・チェンジさん個人がやったことであって大学は直接関係ありませんが、でもなんかすいませんとなんかすいませんって謝り方をしてるんですけど、まあ今後これがどういう処分になるのか知らないですけど、まあ、海潮プロダクションさんも、こういう人を、その、まあ、まあ、登録させてるっていうことで、おそらく、火の粉が飛んでくるだろうなというふうに思います。で、もちろん重要なのは、このサイエット・チェンジさん本人が、一体どういう意図があって、この回のような、その戦没者駐屯碑を、の上にのよじ登って、その、まあ、アザーンを詠唱したのかっていう、その意図ですね。これもちゃんと聞いてみたいですし、でこれが言えないっつんだったらこいつダメですね。でまあそのなんでしょうね、そこら辺をちょっと今後どういう展開になるのか私もちょっと注視していこうかなと思っていますけども、でこの人を助教ってことでまあ使っているこの宮崎国際大学なんですけど、大学としての本当レベルが知れちゃいますよね、こんなんだとね。まあまあいずれにせよマイナスな要素しかないと思ってるんですけど、皆さんはどう思われますでしょうか。続いて東京都豊島区からいただきました。55歳洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか、独身だもの。
ありがとうございます。
たたたた大変です。先日熊本市白山工区八丁内、の自治会が分裂の危機という話題をお送りしましたけど、今度は熊本の PTA が熊本県の連盟から脱退というニュースです。熊本の人は理不尽にぶち当たる根性が座っているようです。えのき田市長を見ればよくわかります。そうですか。私別に熊本人じゃないですからね。熊本人というのは熊本で生まれ育った人が熊本人であってですね、私熊本で生まれてないので、その点で言うと私山梨県人になるわけですよ。ただ山梨県の思い出はあるのかって言うと正直に全然ないわけで、まあほぼほぼ事実上まあ熊本土着に近い状態であったということは、まあそれはもうそういうことですけども、まあね、キラウエカさんのようにですね、もう本当前世からずっと熊本という方はやっぱあれですね、理不尽なものを見るとやっぱボコボコにしたくなるっていうのはそうですよね。
まあ、ボコボコにはしませんけど、はい、異議申し立ては立てますね。
ずたずたに、ボロボロにしますよね。当然ですよね。
ボロボロにはせんで、1対1だったらするかもしれない。
あ、怖いですね。1対1だったらやる。怠慢上等、
うん。だってほら、やっぱ、なんですか、社会の中だとやっぱ周りがいるからですよ。
周りがいるから、人の目があるから。
人の目っていうか、まあ、その時のほら、ね、あるじゃないですか。だから、その時はほらね、
なんですけ？
綺麗にまとめるけど。
なんですけ？
綺麗にまとめるけど。
ちょっと待った。
久々に押してみた今。
ちょっと待った。
あ、そうですか。人の目があれば、はい、ということですね。
いや、だけどほら、その場の雰囲気とかもあるじゃないですか、ね。
雰囲気次第では、ボロボロにズタズタに、ボコボコにするという宣言ですね。
うん。
ね、あ、うんだって。
一対一で戦えばいいのにね、なんかほら周りがあるじゃないですか、しもべじゃないけど、
しもべが、ポセイドンとかね、ロデムとかロプロスがやってきますか。
ああ、そう
、いいじゃないですか、しもべも全部ひとまとめにしてもうまとめてボンポイでいいじゃないですか。やっちまえばやっちまえなよ。しもべとかって、逆にしもべとかつけてるやつって見ると本当俺滑稽でね、 もうそういうの見ると本当に笑いがこみ上げてくんだよね。だから大石あきこみたいなの見るとね、
しもべがおらんと何もできんと思って。
そうそう、大石あきことかまさにそうだもん。もうまさにそう、うん、
だからそういうのはもうほらそういうふうにか思って、
うん
うん
うん、もうまとめてのしいかですよ。もうわかんねえだろうな。
だからそういう人に限って1対1になると弱いですよね。
弱いですよ。はい、えのきなさんと喧嘩する人は本当覚悟がいりますからね。だいたい今こっち後で C 枠でやりますけど、レジスタンス側にいる人って本当筋金入りですからね。今私にしても高谷亮さんにしてもですね、大概ですよ。だからこれを敵に回してるっていうのは本当にね、偉いことなんですけど、後で C 枠をお楽しみに。でこれは、熊本日日新聞の記事によりますと、上益城郡の PTA 連絡協議会、これはまあ上益城郡の PTA が5月の総会で解散をまあ決議しまして、で加盟していたその連絡協議会に加盟していた5つの町の PTA 組織が、熊本県の PTA 連合会から離脱することが3日分かったということです。で、この、熊本県の PTA 連合会によると、政令指定都市移行に伴って独立した熊本市 PTA 協議会以外で、郡市単位での離脱は初めてだと。これはどういうことかというと、かつて熊本でその熊本市が政令指定都市になったんで、まあ県と市が同列になるということで、県の連盟と市の連盟は同列だということで、まあ市の連盟独立させてもらいますねってことで、これは円満に独立したと。それ以外ではもうやめさせてもらいますよ、抜けさせてもらいますよっつってやめるのは今回が初めてだということです。でこれなぜその上益城郡の5つの町のまあ PTA 組織がまあこの連盟から抜けることになったかというと、いろんなですね、この県のその PTA 連合会が県内各地で持ち回りで年に1回開催している研究大会などへの動員だとか、でもいろんなそのまあ面倒くさいことがやたら多かったみたいですね。それが不満がそのまあ噴出していたと。で、まず3月に、大和町、の、PTA がこの脱退を表明したと。まあ、それから、その後その大和町か大和町を除く残りの4つの町の、PTA が解散とか、もう2年後にもうやめますとか、いろいろこう、3択で投票し、結果的に解散を決めているということで、県の PTA 連合会へ大会届を提出したということで、で、この関係者は、前回の意見を聞く機会が持てなかったことは残りだけれども、総会の決議を重く受け止めていると話しているということです。で、まあ、ともかく、そのお金の問題もあったみたいです。一人当たり年間260円の分担金を納めているとかいろいろあって、研究大会や組織のあり方について、いろいろ見直しを進めたいと思っていたけれど、それがまあ、その叶わなかったということだそうです。まあ、あと、値上げの問題だとかいろんなところで、その、まあ、声のでかい人がこういうの勝手に決めますからね。だからまあ、それによって非民主的な展開ではないかということで、そのふざけんなっつって怒る人がいるということですね。もうまさしく令和新選組みたいなもんですよ。勝手に決める奴がいて、それは本当にちゃんとしたルールで、やり方でやってんのかよ、それっつって、文句言いたくなる人が今までは我慢してたんだけど、今もう我慢しなくなってきたという。もう、熊本県って、ある程度日本の、僕はバロメーターだと思ってまして、なんて言うんですかね、大概日本人って我慢するんですけど、我慢が、もうこれ以上我慢ならんつって最初に立ち上がるのって割と熊本人になるような気がするんですよ。で、例えば、いいか悪いか別としまして、保守王国熊本県で、最初に自民党をぶっ壊したものは何かって言うと、まあ、その言い方も違うな、その、保守王国である熊本でありながら、最初に自民党に対して、その、矢を打ち込んだのは熊本だったわけですよね。それはなぜかっていうと、殿様が、その熊本の殿様が自民党に反旗を翻したと。立ち上がったと。そうなった時に自民党に所属している子分たちも、全部自民党に対しては、 恩義は感じつつも殿様がそっち行くっつならとついていきましょうっつって殿様についていっちゃうわけですよ。その殿様とは何かというとまさしく細川家のその当主細川守博氏だったわけでありまして、彼は結局総理大臣にまでなってしまったわけですよ。いいか悪いか別として。でともかくそういうような大胆な行動をするというのは熊本の人間にはどうもあるような気がします。そのなんていうんですかね、メンタリティというのは熊本で生まれていない榎田新右衛門さんに色濃くそれが反映されているのは、今このお便りにあったように、私を見ればよくわかるというのは、まあ、多分そういうことだろうというふうに思いますけども、私も昔から本当にこんなことは許せねえと思ったら本当に一気に反乱軍ののろしというかまあ、旗を掲げていきなり、まあ、攻め込みますんでね、まあそういうことをやっておりますけども今もね、ということです。皆さん PTA というものはどういうふうなものでどうだと思いますか。
何をしているところかがよく私分かんないです、 PTA って。
まああなたもお子さんがいないからその PTA 活動をやったことはないと思うけど、あなたがその小学校、はい、中学校とかの時に当然 PTA はいたわけでお母さんとか参加してたと思うんですよ、はい、でそのいろいろこう声とかもうめんどくさい、こんな役員なんかやりたくないとかっていう声とかよく聞くじゃないですか。で、はい、そういうのとかをこう耳にしている、あるいはその PTA 活動を目にしている、そういったものでどんなこう感想思い出があったりとかなんとかってありますか。
思い出、
うん、てか PTA 活動っている正直。
だから一体何をしているところかがまず分かってないから、まあ、いるかいらないかが判断できないってことです。
一つはその行事、いろんな運動会とかああいったものをサポートするとか、あるいは登下校の交通安全とか防犯活動、そういったものがありますね。でさらには PTA の独自の予算を、まあ、確保するためにバザーとかを企画して、で家でまあ、いただき物だとかで使わないもの、ご不要なものがあったら、それを拠出してください、出してくださいと。で、それを安く、販売するバザー、フリーマーケットを学校の中で展開して、それで得られた収益は、まあ、PTA の活動予算にしましょう、なんて話。で、その予算は何に使うかというと、まあ、例えば、卒業式が行われるときに、卒業生に何か記念品を、まあ、差し上げましょうとか、あるいは、母の日だとかに、そのカーネーションの、なんかなんていうの、こう、胸につけるバッジじゃねえ、ブローチじゃねえ、なんていうの、そういうやつをさ、なんかこう、仕入れましょうとか、なんかそんなのとか、いろんなのがあるみたいですよ。で、まあ、中にはすごい活動的な PTA もあるし、まあ、あるいはもう、全然やる気がないっていう、もう本当ルーチンでしかやってないってとこもあるし、まあ、いろいろだと思いますけど、その、果たして本当に必要なんだろうかって思うところが俺もあるけどね。俺も PTA 活動をさせられたことがあるので、私はたまたまね、カメラだとかそういったものは得意ですから、榎田さん楓ちゃんのお父さんでしょって言うから、そうです、あれですよね、放送とかそのお仕事ですよね、そうです、広報委員会に入っていただけませんか、うん、いいですけど、なんでですか。いや、どれかの委員会に皆さん入っていただくんですよ。で、楓ちゃんのお父さんは、もうそういうね、写真とかお得意だっていうことなので、ぜひね、その力を貸していただきたくて、広報委員会に入っていただけるとありがたいと思ってます。はい、はい、はい、みたいな感じで言われて、それで、あ、そうですか、じゃあ、それで、それでお願いします、つって。で、入って、で、まあ、月に1回かなんか、夜集まりがあって、めんどくせえなと思ってなんか行って、で今度の運動会ではどういう風にして写真を撮りましょうとかなんかこうなんか話してんだけど、もう本当に素人の素人の会議だから、もうもったもったするわ、話はの決まんないわ、でもなんか何なんだなと、あくびしか出ないみたいな感じで見てて、でいろいろ決め事があって、じゃあ誰それくんのお父さんはこのトラックのこの辺りにカメラを持って立ってください、で誰それちゃんのお母さんはこのゲートのところでお願いしますみたいな、なんか位置が決められてこれなんで定点取材なのとか思ってそれでもう俺そんなのやりたくないから手挙げて、すいません、はいはい、私ね どっかで1点で取るっていうよりは、私多分あのぐるぐる回って取った方が多分いいと思うんですよ。なので私優遇って形で好き放題どっからでも取れるっていう形で決めてもらっていいですか、いいですかって俺がこう強く言ったら、あのまあそれを否定する声も上がんないし、そもそもその定点カメラを決める理由もないにもかかわらず決めてたから、じゃあもうあの楓ちゃんのお父さんはもうあのその方がねもうプロでいらっしゃるからもう自由に撮っていただいた方がね、皆さんそうですよねねとかって言っていただいて、それで決まったわけですよ。ああこれは楽ちんだと思って、好き放題行けるしいつでもトイレに行けるわいとか思って、それであの運動会でそれはもうあのそれはバッキリ言いますけどプロですから、それは全然全然上がりが違いますよ、あの写真の。それでまああの多分十何人で撮ってね、何百枚か写真が撮れたと思うんですけど、でその後そのフォルダごと提出してどうぞ好きに使ってくださいって言って、それでで 2,3 日経ったらその広報委員のあの委員長さんから、ちなみに委員長さんっていうのはあの僕の同級生の竹下くん の奥さんでしたけど、でその竹下さんから電話が来て、あのまあねあの知り合いだからあの気楽に電話かけてくるんですけど、あのいただいた写真なんだけど、あれ全部あの使っていいかしらって言うから、好きに使ってください、でどう使うんですかって言ったら、全部プリントして壁に貼り出すんで、それをあの1枚50円で売っていいかって言う、おいいっすよ、でそれで何ですかあの PTA の活動にしますんで、あどうぞ使ってくださいって言って、めちゃくちゃ売れたらしいっすよ、やっぱりいい写真なのでって、もう自画自賛しておきますで、まあともかくそういうようなことでなんか手伝いましたけどね、その時は。でその後なんか県立劇場であった企画合奏のイベントとかも写真撮りに行きましたけど、なんかなんだろうなと思った、まあ、でもまあ私みたいなねその得意分野があってそれを生かすっていうんだったら全然構わないんですよ。そうでなくて無理やりそこに入れられて、写真なんか全然得意じゃないのになんかやらされてっていう人がいて、なんだろうこの適材適所っていうのが全くまあないんだなこれはって、なんかノルマなんだなと思った時に、ああつまんねえことやってんなあと思ったっすよ。まあ他にいろいろあるんでしょうけど、僕はつまんねえなというふうに思いました。まあということで、まあ率先してやる方もいらっしゃいますけどね、そういうのね好きでね、なかなかさ大変ですよ。で特にこちら大阪では、大阪独特のルールで地域活動協議会略して地活協というのがあって、でこれはその地元 の自治会だとか PTA だとか社協とか、その青少年の育成に関する何かとか防犯協会とかそういうのも含めてみんなで一丸となって街づくりをしましょうっていう、まあ、そういう組織なんですけど、そういったところにも PTA の人たちいて、まあ、あの頑張ってるところとそうでないところはやっぱ色濃く分かれてましたね。まあ、そういうものがあります。果たして今後このままでいいのかっていうのは今後議論が深まっていくんではないでしょうか。さて一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力、爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧一箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。